どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
皆さん今ニュース見てますか？
はい、
イスラエルとハマスの問題ですよ。
ハマス、
もう戦争ばっかりっすよね最近。
戦争ね、
なんか今ねこれ本当にえらいことになってて、まあ僕自身もちょっとそうなんですけども、ちょっと状況把握が追いつかないなっていう状況なんですよね。
うんうん。
で今日は今ニュースでちょっとね大騒ぎしているイスラエルとハマスの問題、まあ主にパレスチナ問題ですね。
パレスチナ問題ね、ずっと言ってますね。何十年言ってんだって
何十年やってんだっていうね。
うん。
でまあ実はこのハマスがねイスラエルに侵攻したことによって、まあイスラエルが今報復侵攻って地上侵攻するかどうかみたいな状況で、実はその裏にアメリカとかイランが絡んでて、まあイランは実はロシアと中国ともつながってるんじゃないかみたいなことで大変なことになってると。
はい。
でまあそれを一緒に復習していきましょうという回でございます今回。
おー、いいですね。パレスチナ問題がわかる、
そうパレスチナ問題が分かる。
大丈夫
か、これ余談なんですけども、
はい、
実は前回の回でパレスチナ問題について収録したんですけど、
うん、
もう話が複雑すぎて、うん、その回ボツったんですよね
久しぶりにお蔵入りになりましたね
お蔵入りになりました、
うん、
もう途中であダメだこれってなりましたね。
うん、
うん、ちょっと全部説明しようとしてちょっとミスりましたんで、
はい、
まあ、僕もね専門家ではないんでそこまでこの複雑な問題詳しく説明できないんですけど、
うん、
まあ、僕の調べた範囲で、まあ、素人の僕がですね、うん、調べた範囲での、復習を一緒に皆さんとしていきたいと思います。
はい、
はい、僕自身のリベンジという意味の復習もかけて復習しますあ、
はいはいはい、その復習ね、
はい、この復習ダブルの復習でね。
なるほど、
いきましょう、
やっていきましょう、
はい、ってことで、
おい、
まずパレスチナ問題、これねかなり複雑なんですよね。
うん、
でもう今回は本当にパレスチナ問題のパーの初歩的なところのパーからいきます
はい
はい。これパレスチナってこれ場所分かります、ハリさん？
場所、あーなんとなくは分かりますけど、う
ん、なんとなくですかね。地中海にあるんですよね。地中海の
地中海
一番東、はい、地中海の一番東の沿岸にある地域のことをパレスチナって呼んでるんですよね。
はい。
でこう南西にエジプト、こう東側にヨルダンがあって、北にはシリアとかレバノンとかがある中東ですね。
うんうんうん。
でもともとパレスチナは国名ではないです。
国の名前ではない。
はい、国に慣れていない地域です。
はい、ああはいはいはい。
土地の名前ですね。
パレスチナ国でいうとどこになるんですか？
国でいうとイスラエル。
イスラエルか。
とパレスチナっていう国に慣れてない地域があります。
あ、なんか独立してるけど承認はされてないみたいな感じなんですかね。
そう、はい、すっごい複雑なんですよここ。
なるほど。
もう宗教も絡んでるし政治も絡んでるしみたいなね。
うん。
まあ今日はちょっとその辺の総復習いきます。
はい。
このパレスチナっていう地にあるエルサレムっていう地があるんですよね。
うんうん。
これがユダヤ教、キリスト教、イスラム教、この一神教ですね、
うん、
一神教、神様は一つしかないみたいな宗教。日本とかさヒンドゥー教とか、
うん、
仏教とかって神様いっぱいいるじゃないですか、
うん、
トイレの神様とか神様とか
八百万の神が、
食べ物の神様とか、そうそうそう、
うん、
イザナミ、イザナギとかさ、スサノオとか、ギリシャ神話とかもそうじゃないですか、ゼウスとかポセイドンとかさ、うんうんうん、いろんな多神教とは違うくて一神教ですね。
うん、
ユダヤ、キリスト、イスラム、この3つの宗教って全部つながってて、
うん、
聖地があるんですけども、それがこの3つともエルサレムなんですよ。
エルサレム、
そう、
はい、
もう宗教上とても重要な地域なんですよねここ、
うんうんうん、
でこの超重要な、このユダヤとかキリストとかイスラムの教の人たちにとって超重要な地域、この地が1948年にイスラエルというユダヤ人の国ができました、ここに。
はあ、はいはい。
でこのイスラエルの他にパレスチナ人によって、まあ、将来的に国になりたい地域ですね、
うん、
これが東エルサレムとヨルダン川西岸とガザ地区。
え、3つ出てきた。
この東エルサレム、うん、 そう3つ出て、これ東エルサレムに関してはもうイスラエルのあのこう配下というか、
はい、
その支配下にあるんで、うん、ちょっとここはちょっとなんかグレーな感じなんですけど、
はい、
まあ、そのイスラエルの他にそのヨルダン川西岸とガザ地区っていう部分があって、そこがパレスチナなんですよ今。
おー、じゃあなんか区画でそのパレスチナ宛ての郵便とかが届けるような住所があるわけではなく、な
んとなく、まあ、住所はあるんだと思うんですけど、住所はあるんだと思うんですけど、まあそのイスラエルがあって、そのヨルダン川西岸とガザ地区っていうところのこの2つがパレスチナって呼ばれてるんですけど、まあ、ここに分かれてると。
はいはいはい。
で、まあ、そのイスラエルとパレスチナっていうのがね、それぞれ国としてね共存するのが理想なんですけども、
うん、
このイスラエルが1948年に建国されましたよね。これを発端に、対立しているのがパレスチナ問題なんですよ。
イスラエルができたことで対立が始まった。
まあもっと2000年前からあるんですけど、これ遡ると。でも前回の収録でそこから説明しようとしてあのミスったんで、まあ一旦そういう認識でいきましょう。
はい。
で、まあこのパレスチナ問題でまず大きく分けて2つの悲劇があるんですよ。
2つの悲劇。
うん。一つはさっき言ったユダヤ人が2000年の長い歴史の中で世界にこうじりじりになって迫害受けてきた悲劇があるんですよ。
はい。
で、やっとの思いでその悲願の国ですよね、イスラエル、ユダヤ人の国イスラエルを作ってそれを死守していきたいと。
うーん、
二度と自分たちが迫害されるような歴史には戻りたくないと。
うん、
まあ、そういう結構ね、ユダヤ人って想像もつかないぐらいこう強い信念を持ってるんですよね。
うん。
でもう一つは、もともとパレスチナ地に根を下ろしてた約70万人がイスラエルの建国で故郷を追われたっていう状況なんですよ。
うん、故郷を追われた。
うん、
はい、
もともとパレスチナ人はそこに住んでたのに、イスラエル人の国を作ったことによって国を追われた人たちですね。
はあはあ。え、パレスチナにその人たちはどんな人たちなんですか？
アラブ人です。
アラブ。
まあこのユダヤ人とパレスチナ人の2つの悲劇があるんですよ。
うん。
だから一回離散したユダヤ人が戻って国を作ったことで、今度はパレスチナ人が離散することになってるんですよね。
はあ、はいはいはい。
で、今そのパレスチナ人が住んでるのはヨルダン川西岸とガザ地区っていう2つのところですね。
うんうんうんうん。
で、国にはなれないままイスラエルの占領下に置かれてるっていうのが現状なんですよ。
へえ、ふん。
で、周辺の国にも結構大きなね、多くの難民として暮らしてるんですよ。で、特に今問題になってるそのガザ地区。
はい。
ガザ地区は、まあ、日本の種子島ほどの面積なんですよね。
うん。
横幅が4キロから5キロで、縦が40キロから50キロなんで、長方形みたいな形してるところで。
そうですね、今地図を見てますけど、うん、はい。
で、人口が約230万人と言われてますね。
おー、はいはい。
なんで日本の有名な地名でいくと名古屋ぐらいです、230万人は。
はい、結構いるんじゃないですか、ね、
そうだからパンパンなんですよ
この狭さでは。うん、
そう、ものすごく人口密度が高くって、でその高い平野フェンスで囲まれてて、
うん、
その人やとか物の厳しい封鎖が続いてることから、その天井のない監獄って呼ばれてるんですよ。でこのガザ地区とイスラエルって常になんか喧嘩してるんですよね。
うんうんうん。
でそのイスラエルとその武力衝突があると、まあ、空爆を受けて亡くなる人もたくさんいるし、
うん、
もう地域一帯がこう瓦礫になって、
うん、
住宅や道路とか水道などのインフラもこう破壊されると、
うん、
でその国連が、まあ、世界のその国連が学校や病院を運営したり、その食料を無料で配ったりしてるけど、そのもう僕らが日本で当たり前に思ってるような最低限の生活さえままならない状況らしいんですよ。
はい。
このガザ地区っていうのはね。
うん。
で一方、そのヨルダン川西岸って言ってもう一つのパレスチナがあるじゃないですか。
うん。
パレスチナのもう一つの区域ね。ここはそのガザ地区に比べて、まあ、完全な自由はないものの、
うん、
イスラエルから物資やお金とかが あったり、その許可があればそのイスラエル側にこう働きに出稼ぎみたいなこともできるらしいんですよ。で最近ではその僕らたちからして当たり前ですけど、そのショッピングモールとかもあるらしいんですよね。
ほうほうほう。
だからその同じパレスチナという国になりたいけど国になれない地域はガザ地区とヨルダン川西岸あるんですけど、だいぶ様子が違うんですよ。
うん。
ただこのヨルダン川西岸っていうのにも入植地っていうのがあって、
入植地、
うん、その昔の日本の北海道とかそうですね。その北海道ってもともとアイヌの人が住んでて、うんうん、その日本の人がこう土地広げていったじゃないですか。
はい。
それと似たようなことされてるんですよ。
うん。
だからパレスチナはイスラエルの占領下にあるって言いましたけど、まあ、そこにユダヤ人が住み着いてイスラエルの土地としてこうどんどん侵食していってるんですよ。
もともと住んでた人を追い出した形になってるっていうことですね。
そうそうそうそう、
はい、
だからそのヨルダン川西岸を中心に約130箇所ぐらいその入植地という場所があって、
うん、
その40万人ぐらいのユダヤ人がそこに住んでるって言われてるんですよ。だその時もひどいもんで、そのパレスチナ人の住宅とか、まあそこオリーブとか有名なオリーブ畑とかをなぎ倒して家を建てると。
ひどいですね。
でもひとたび居座るともう立ち除くことはないと。
おお。
そうで、パレスチナ問題がその局所的な場所でこの2つの悲劇がぶつかり合ってるんですよね。このイスラエルのユダヤ人とパレスチナのアラブ人、パレスチナ人がこう悲劇がぶつかり合ってるように見えるんですけど、この実はこのイスラエルの背後にはアメリカがいるんですよ。
イスラエルの背後にはアメリカがいる。
でパレスチナにはアラブとかイスラムの世界があるんですよ。
ほうほうほう。
でこの世界の大きな対立の最前線みたいになってしまってるんですよね。
うーん。
未だに難しい状況が続いてると。
うん。
でそもそもなんでイスラエルはこの土地に建国したんか。
ほうほうほう。
もともとそのアラブ人が住んでたのにね。
うん。
でそね、これを説明するんでね、そこの歴史をね語らぬ必要があるんですよ。語る必要があるんですよ。
なるほど。
うん。もともとパレスチナ地にはそのユダヤ教を信じるユダヤ人の王国があったんですよね。
ユダヤ教の王国。
2000年前ですよ。
ほんほん。
2000年前ね。
うん。
だからもう日本人とか縄文時代よね、まだ。
そうなんかな。で縄文時代ではないでしょう。
そのぐらいじゃない？だって弥生時代。
あ、まあまあまあ。
縄文弥生。
え、縄文弥生。うん、おー、まあいいや、はい。
古墳時代か。古墳時代とかでだって300年400年とかじゃなかったっけ、確か。
そうかもしれない。
そうそう。だって西暦の0年ってイエス・キリストが死んだ時ですからね。
死んだ時でしたっけ、生まれた時。
そうそうそう、
死んだ時。
へ
え。
死んだ時じゃなかったっけ。そう、死んだ時。だからユダヤ教ってもっともっと前よね。
うんうんうん。
紀元前の話ですよ。
そうですよね。
うん。でユダヤ人の王国があって、でしかしこの国はまあ2000ほど前にそのローマ帝国に滅ぼされたんですよ。もうローマって最強だったから、
うん、
紀元前は。
うん。
でこの時ユダヤ人はパレスチナを追い出されて、もう世界にチリジリになるんですよ。
はい。世界に、
うん、世界にチリジリ。これだからこのユダヤ人って日本にも来てるっていう日中同祖論って聞いたことあるかもしれないですけど、
ほうほう、
このユダヤ人も日本に来てるっていう噂があるよね。
なんか怪しい噂ですね。
うん、都市伝説みたいなね。だから昔のさ、日本のちょっとこれ話しておれるかもしれないですけど、昔のさ日本の天狗ってあるじゃないですか。
天狗ね。
天狗ってあれユダヤ人っていう説があるよね、
うん、いや知らない。そうなんですか。
あ、ほんと？ユダヤ人ってさ鼻高いやん。でユダヤ教の人ってチャリを思いっきり伸ばすやん。
ほう。
でユダヤ人の服装ってああいうなんていうの、昔のとび職のあの足の首の方がブカッとしてる服着いて、でこの天狗が被ってるのは帽子かぶって、うん、でああいう家を持ってたよね。
ほうほうほう。
でその当時その外国人を見たことがない人たちがユダヤ人を見て妖怪だと思って天狗って言ったっていう説があるね、日ユダ祖論っていう。
へえ。
まあそれぐらいそんな昔にユダヤ人ってチリチリになったんですよね。
うんうん。
まあ、このユダヤ人がチリチリになったのこれ歴史の教科書でもあるんですけど、ディアスポラって言います。ちなみに、まあ、これは覚えんでいいと思いますけど。
ああ、それなんかまき散らされたものみたいな意味の言葉でしょ。
そうそうそうそうそう、うん、でこの2000年の迫害の歴史を経て、
はい、
その後パレスチナの土地の支配者にはその、まあ、歴史上で変わっていくんですけども、まあ基本的にアラブ人、まあ、今でいうパレスチナ人ですね、が住み続けることになったんですよ。
うん、
でチリジリになったユダヤ人はどうなったかっていうと、ヨーロッパとか中東とかアフリカで暮らすことになるんですね。まあ日本にも来てたっていう噂はさっき言いましたけど、
うん、
でただ特にヨーロッパでは差別や迫害に苦しむことになるんですよ。
ほうほうほう。
これなんでかっていうと、前回この宗教の話をしようとしてミスったんですけど、はい、ユダヤ教の国で新しい教えを広めたのがイエス・キリストなんですよね。
そうですね。
だからユダヤ教のバージョン2がキリスト教なんですよ。で、はいはい、バージョン3がイスラム教なんですよ。
はあ、ははあ、
だから全ての宗教にガブリエル天使が出てくるよね。
はいはい、ヤハウェとかが出てきた
り、ね、うん、そうそうそうそう、一神教でね、
うん、
でもともとユダヤ教の聖職者たちと対立して十字架にかけられてるから、うん、キリスト教って、
うん、
だから後にそのヨーロッパでキリスト教が広まった時、ユダヤ人はキリストを処刑した人たちとみなされて差別や迫害の対象になってたんですよ。
おお、はいはいはい、
ユダヤ人はキリストを殺した悪いやつだみたいなね、
うん、
で迫害受けるんですよ、
うん、
でユダヤ人の人って、まあ、それぞれの土地で普通の人がつくような仕事に就けなかったんですよね、その差別を受けてたんで、
うんうん、
で仕方なく金融業をやることになったんですよ、
はいはいはい、
金貸しですね。
うん、
でその中世のヨーロッパのキリストの考えでは、お金を貸すことって、お金を貸して利息を取るっていうのがその卑しいこととされてたんですよね。
ああ、なんか聞いたことありますね。
うん、だけどその迫害されたことによってそういう仕事にしか つけなかったんですよ。
うん、まあでも逆に言うとそういうニーズがあったっていうことでもあります
よ。そうですよね、
ニーズはあるけど誰もキリスト教徒はやりたがらないから、
うん、そう、
やらされたみたいな。仕方なく
ユダヤ人がやっていたと。
うん、
でも、まあ、やがて金融業が需要が増すにつれてね、そのアインシュタインがね、複利は人類が発明した最高の発見だみたいなことを 言わしめたほど、その土地土地でもう金持ちばっかり増えていくんですよ、ユダヤ人。
はいはいはい。
でそのユダヤ教の特徴でもあるんですけど、結構自分たちの宗教を守るのに熱心だし、子どもの教育に力を入れるっていう特徴があるんですよ、ユダヤ教に。
うん、
でその識字率っていうんですかね、この文字を読む力とか、うん、書く力とかも高くって、結構知識階級の中でも影響力を持つようになっていくんですよ。
うんうんうん、
だから教育のレベルも高くって金も持ってるみたいな、ね、ユダヤ人が増えていくんですよ。
はいはい。
だからこの辺りの描写ってさ、
うん、
なんだっけ、あのシェイクスピアのベニスの商人、
うんうん、知ってる？あの1ポンドの肉を
巡る、そうそうそうそう、
はい、
あの辺でそのユダヤ人ってすごい悪いやつみたいな風に描かれてるやん。
そうですね。
うん、すげえなんか次に金貸してやろうかみたいな、すげえ悪い、まあ、金貸しみたいな、ね、
漫画で毒派シリーズでしか読んでないんでなんかそんな感じの書かれ方でしたね、
う
ん、
そうそう、だから世界的にそういうイメージがね定着しちゃってると。
うん、
でまあいろんなことが重なって疫病とか災難が起きるともう全部ユダヤ人のせいになるよねあいつらがあの金で物を言わして好き勝手してるからだみたいな、
うん、
まあそういう歴史がずっと繰り返されてきたんですね。
はい。
で、まあ、これハリさんも聞いたことあると思うんですけど、ここでシオニズム運動っていうのが始まります。
あ、知らない。
シオニズム運動知らないですか？これ歴史の教科書とかでも出てくると思うんですけど、まあ、これは迫害が続く19世紀のユダヤ人たちの中で、こうかつて王国があったパレスチナの地に戻ろうと、はい、もうこんないじめられてばっかりじゃ我々あかんぞと、
はいはい、
戻って国を作ろうという運動が起こるんですよ。
うん、
でもすでにそこにはもうアラブ人パレスチナ人が住んでますよね。
うん、
で簡単には戻れないんですよ。
うん、
なんだけどこれが現実的に戻れそうな気配になってくるのが第一次世界大戦の時なんですね。
おー、はいはい。
うん、その当時世界最強の国イギリスですよ。
はいはい、無敵艦隊、当時はね、
もう無敵艦隊、もう世界地図のほとんどがイギリスみたいな時代
ありましたね。
うん、まあその当時最強だったイギリスがそのユダヤ系の財閥でロスチャイルド、
ロスチャイルド家、はい、
うん、あれユダヤ系の財閥なんですよ。
うんうん。
だからそのぐらいもう金融業で金持ってたんですよね、ユダヤ人って。
うん。
で、そのロスチャイルドから資金を引っ張ろうと利用 しようとして、ユダヤ人の国家建設を支持しますってイギリス人がユダヤ人に約束したんですよ。
イギリス人がユダヤ人に約束した。はいはい。
そう、イギリス人、最強のイギリス人が、うん、お前たち国欲しいんだぞ、シオニズム運動やってんだろと、
うん、なんで、
あの俺たちが手伝ってやる とな
んで。
それはロスチャイルドっていう超金持ちからお金を引っ張ろうと思って、
うん、ほうほう。
戦争にお金いるじゃないですか、
うん、
戦争にはいろんなたくさんのお金いるんで、ユダヤ人すごいその時お金持ってたんで、
ユダヤ人の味方をしてお金をもらう代わりに
金引っ張ろうと、
戦力をちょっと貸しましょうっていうような、
お前の国家建設を支持すると、
はいはいはい、
俺らが助けてやるぞと。で、当時そのパレスチナを含むアラブ地域を支配してたそのオスマン帝国っていうのがあるんですよ、
うんうん、
あったんですよ、
うん、
でそれをイギリスは切り崩したかったんですよ。
ほうほう。
当時強かったんでね、オスマン帝国は、
うん、
でイギリスだとほとんど制覇してたんだけど、このオスマン帝国なかなか倒せなかったんですよ。
はい。
でアラブ人にも、あ、このイギリス人がね、
うん、
オスマン帝国と戦えば独立結構国家を作るの手伝ってやるよと。
ほうほうほう。
だからユダヤ人からは金を引っ張ろうとして、アラブ人にはこのオスマン帝国を倒すために、アラブ人にも同じこと言ってたんですよ。
うん。
でさらにその盟友と呼ばれているフランスですね、当時フランスすごい力持ってたんですけど、
うん、
フランスにもこの地域を俺らが支配したら山分けしようぜっていう密約を結んでたんですよ。
ほう。
だこれがもう歴史上悪名高い三枚舌外交って言ってさ、3つのところになんかそれぞれいいこと言ってるみたいな、
うんうん、
なんか中学校のさ社会の教科書とかでさ、なんか悪いイギリス人がなんかこうイラストでさ3人に悪いこと言ってるイラストなんか覚えてない
覚えてない。
覚えてない。
うん。
なんかそんなことがあったんですね。
うーん。
だからユダヤ人にもアラブ人にも国を認めると言いつつ、まあ、その後の混乱を招く元凶になったみたいなね。
なるほど。
うん。で結局オスマン帝国の領土はイギリスとフランスが山分けすることになったんですよね。
うん。
でユダヤ人は騙されたと、
うん、
イギリスに騙されたと思いつつ、この時にパレスチナの地に移って、このやっぱり俺はシオニズム運動やっていかなきゃダメだよ、自分たちの力でっていう風に、そのどんどんこの自分たちの国を作ろうという意志がより強まるんですよ、この時。
うん。
で最後の決め手になったのが、もうナチスドイツのホロコースト。
うん、はいはい。
ナチスドイツって600万人のユダヤ人殺害したんですよね。
うん。
もうユダヤ人というだけで虐殺されたんですよね。
はい。
あの時もそのヒトラーが、こんだけ俺らがうまくいてないのはあの金の持ってるユダヤ人が好き勝手やってるからだと。
うん。
いうところでヒトラーがグググって力つけていったんですよね。その共通の敵を作って、その敵がユダヤ人になっちゃったっていうね。
うん。
もうこのユダヤ人大虐殺って、もう人間石鹸って聞いたことないですか？
聞いたことないけど、やばそうなワードですね。
これ都市伝説で風説なんですけど、うん、その当時ドイツってその油不足だったらしいんですよ、
はあ、
でその人間を殺した人間の油で石鹸を作るみたいなね、ユダヤ人のみたいな、そういう風説が飛び交うほど、まあ歴史上類を見ないほどえぐい大虐殺だったんですけど、
うん、
まあここでも大きな迫害をされると。
そうですね。僕はなんかシンドラーのリストという映画で見たぐらいの知識しかないんですけど、
うん、もうねこの辺ね、世界的に見るともう大きな出来事だ、
なんかいろんなね作品が残ってますよね、その辺の話。
残ってます、残ってます。
アンネの日記とか、
うん、
うん、
だからこのことがきっかけで今ドイツってすごい友好的ですよね。難民いくらでも受け入れますとかさ、原発第一にやめますとかさ、なんか、うん、率先してこうなんかいい国になってるよね。
はい。
でまあその歴史上類を見ない大虐殺があって、もう二度とユダヤ人が迫害されることはあってはならないと、
うん、
もうこの時に悲願の国を作る思いをどんどん強めていったんですね。
うん。
で、この時のナチスの犠牲者になったユダヤ人への、まあ、同情もあったと言われてるんですけど、
うん、
1947年にもう分かったと、お前たちこんないじめられてんだと、パレスチナの地に国を作らせてあげましょうっていうのを国連が採択したんですよ。
お、国連、
そう、
ほう、
戦争の後にね。
へえ。
で、そのパレスチナ分割決議っていうものが起きて、その1947年に国連が決めたんですけども、パレスチナの地な、パレスチナという土地をユダヤ人とアラブ人の2つの国に分けた上で、エルサレムは超重要だからもう国際管理下に置くっていうのを決めたんですよ、うん、これはもうどっちのもんでもないと。ユダヤ教とキリスト教とイスラム教、3つの宗教のすごい大事な土地だから、
うんうん、
どっちのものでもないと、その世界の国際の管理下でみんなで見守ろうと。
おお、はいはい、
うん。で、当時この土地のユダヤ人が占める割合っていうのが、そのパレスチナの全人口の3分の1だったらしいんですけど、
うん、
56% の土地が与えられることになったんですよ。
ああ、人口の割合にしちゃ多めにもらったねっていう。
多めにね、
うん、
そう。で、その翌年にユダヤ人がイスラエルっていう国を作ったんですね。
うんうんうん。あ、結構最近なんすね。
まあ言うてもそうですね、この2000年遡ってるんで、そこから見たら最近ですよね。
うん。
だからまあ2000年越しの思いで今まで迫害されて、そのやっとの思いで作った国がイスラエルなんですよ。
はいはいはい。
でもパレスチナの方からすると、もう広大な土地を取られてしまうと。
うん。
ってことで、もう勝手にそんな国を作られるのはおかしいと反発したんですよね。
うんうん。
で、ここで中東戦争が起きます。
へー。
はい、これ全部で4回起こります、中東戦争。
はい、
うん。まず建国の翌年ですね、1948年、
うん、
はその周辺のアラブ諸国がイスラエルに攻め込むと。これが第一次中東戦争なんですけど、
うん、
でこの時ぐらいから世界的にもともと被害者だったイスラエルがなんか加害者になっていくイメージがちょっとずつついていくよね。
ほうほうほう。
もともと迫害されてチリチリになって、いろんな迫害受けて、でその迫害の中から金融業っていうものを見つけて、そのお金も知識も富も作って力をつけて、このイスラエルっていうのを作ったんだけど、
うん、
なんかその2000年の間にアラブ人そこに住んでたじゃんみたいな、その人たちの生活をないがしろにするのみたいな、そこでの反発ですよね。
ああ、はいはいはい。
うん。でイスラエルはこの建国した翌年に中東戦争起きてるんで、うん、その建国と同時のタイミングで最初苦戦してたんですけど、
はい、
まあそこは死守したんですよね。
うん。
でその戦争をしながら国を作っていくみたいな状態だったんですよ、イスラエル。この
うんうん、そうですよね。
うん。でパレスチナはパレスチナで、相変わらずその国になれない状態なんですよね。
うん、はい。
でその周辺のアラブ諸国ですよね、
うん、
イランとかイラクとかは、イスラエル、イスラム教だから、あの人たち、
うん、
周りの国はね、
うん、
でイスラエルに対する憎しみをこう募らせながら、こう緊張状態が続いていくんですよ。
ほうほうほう。
うん。でその決定的だったのが1967年だったかなって書いてたかな、第3次中東戦争、3回目の喧嘩っすね、4回目の3回目の喧嘩の時に、はい、
うん、
そのイスラエルがそのパレスチナ人が住む場所とされてきた、さっき冒頭に言った東エルサレムを含むヨルダン川西岸とガザ地区を占領して、うん、この全部イスラエルになってん、あの地区一旦。
うんうんうん、はい。
3回目の喧嘩の時にね。
うん。
でまあイスラエルは一応その国連がユダヤとアラブの人に2つに分けようって、でエルサレムはどっちのものでもないから国のもの、国で管理しようって決めてたエルサレムまで占領したんですよね。だから国際法上認められないところまで占領したんですよ。
ほうほうほう。
だからもう事実上パレスチナと呼ばれていたあの土地全部をがなんかイスラエルみたいになっちゃったんですよね。
へ
え。うん。 で、なんかその時に最初に言ってた入植地ですよね。その侵食、侵食もどんどんこういろんな土地をこうオリーブ畑潰してイスラエルのものにバーって建設するみたいな、こういう動きも強まっていったんですよ。
うんうんうん。
でこの占領地での入植活動って国際法に違反する行為なんですよね。だからなんか結構この時イスラエルが強く出ちゃったから、
うん、
まあさっき言ったようにそれまで国際的には被害者として見られてたイスラエルがその逆にユダヤ人が占領者みたいになって、うん、まあ、ある意味加害者みたいな感じで世界的に見られるようになったんですよね。
力を持って暴走し始めたみたいな。
そうそうそうそうそう、まさに。で結局その25年間で4回戦争を繰り返すんですけど、
うん、
この4回の喧嘩イスラエルバックにアメリカ行ってるからもう全部圧勝します。
アメリカはどっから来たんですか？
アメリカはね、そのユダヤ人がチリチリになった時にアメリカってさ移民が集まって建国されてるじゃないですか。
うん。
でそのアメリカでユダヤ人がお金も知識もあったから結構成功してるんですよ。
あー、はいはいはいはい。
そうで、アメリカの人口がちょっとどっかにメモ取ってたんですけど3億人ぐらいか。
うん、
そうそう、20世紀ぐらいに入ってアメリカにはそのヨーロッパで迫害されたたくさんのユダヤ人が逃げ移り住んでて、
うん、
そのユダヤ人がしがらみなく活躍できる場所だったんですよ、アメリカって当時。
うん、
でそこでもう結構なビジネス切り開いて、
うん、
それほど多くないんですよ。アメリカの全人口が3億人余りらしいんですけど、そのうちのユダヤ系が約500万人と。
ほうほうほう。
うん、でそのユダヤ人がほとんど大成功すると、金融とかお金も持ってるからね、
うん、
だからそのアメリカの政界にユダヤ系ロビー団体みたいなのがあるんですよ。
ほうほうほう。
例えば大統領選挙とかでその民主党とか共和党も、まあ、選挙資金を目当てにこのユダヤ系ロビーに気を使わなきゃいけないみたいなのがあるらしいんですよ。
へえ。
だからそのアメリカではユダヤ人に嫌われると大統領になれないって言われてるんですよね。
うん。
なんでまあイスラエルのバックにはアメリカがいると。
なるほど。
いう動きがあるんですね。
はい。
この時にその結束とか統率もすごかったらしいんですよ。この執念っていうか自分たちの国を守らないかんみたいな、
うん、
もちろんアメリカの援助もあったんですけどね。
うん。
なんか頭いい人が多いらしくって、結構天才的な軍人とかもね何人も現れたらしいですよ。
軍人？
うん。で後にそのイスラエルの首相になるラビン首相とかシャロン首相とかね、
うん、
その軍事的にめちゃくちゃ優秀な人たちがたくさん輩出されて、
うん、
でその中東戦争でも電撃作戦とか奇襲作戦を駆使して、
うん、
まあ、数では圧倒的に中東の人とアラブの連合軍の方が多かったんですけど、もう圧勝していくと、
うん、
いう戦争があったんですね。
うんうん。
でその後パレスチナ戦争に負けたアラブ側ですね、
はい、
どうなったかと言いますと、
うん、
このままでは耐えられないと。
耐えられない。
そこ耐えられないと取られて、うん、戦争4回も喧嘩して4回全部負けて、
うん、
バックにはすげえ最強のアメリカもいると、
うん、
イスラエルもすげえ金持ってて、なんか賢い人もいてると、その戦力に優れた人もいてると。でインティファーダって呼ばれる住民の抵抗運動が広がっていきます。ここでパレスチナに
抵抗運動、
うん、このインティファーダの抵抗運動って何かっていうと、うん、住民がイスラエル軍に石を投げるっていう抵抗運動らしいです。
石？
おらって石を投げるらしい。
はあ。
でこういう運動がどんどん大きくなっていくんですね。
はあはあはあ。
で一方そのパレスチナの外の国にそのパレスチナ解放機構っていう組織があるんですよ。
おお、はいはい。
そのパレスチナを応援している人たち、パレスチナ頑張れと、うん、イスラエルに好き勝手させるなみたいなさ、
うん、
そういう組織もあって、そこの人たちがどんどん 武装していきます。反イスラエルみたいなね、イスラエル好き勝手やってんじゃないぞと、
はい。
でそこで大きな問題になったのが、そのドイツのミュンヘンオリンピックでさ、イスラエル選手が襲われるっていうテロあったんですよ。これめっちゃニュースになったんですけど、
うん、
だからそのパレスチナの外でも反イスラエルっていう運動が大きくなっていったんですよ。
おー、はい。
でもうそんなオリンピックまでテロを起きるような大事になって、その国際社会がもうこの問題放置できないっていう状況になっていくんですよね。
うん、
だからあの1990年だぐらいだったかな、あの湾岸戦争の時にさ、
うん、
イラクがクウェートに侵攻したことで起きた戦争なんですけど、
うん、
この当時アメリカを中心としたその軍隊がフセイン大統領をさ、クウェートから追い出したん、
うんうんうん、
追い出したんですよ。で、うん、フセインがそのやばくなった時にアラブの正義のためにパレスチナを解放するとかって言い出して、
ほうほうほう、
その全然関係ないはるか遠いイスラエルにさ、ミサイル何十発も発射したんですよ、ブワーンって、
はあ。
でアラブの国の同情を集めようとしたんですよね、
はいはいはい。
だからその湾岸戦争の時もフセインがいきなりパレスチナ問題持ち出したりとかね、なんかその国際問題にどんどん発展していったんですよ、
はいはいはい。
でまあこれをきっかけに、その国際社会からパレスチナ問題解決しないともう何が起こるか分かんねえぞと、
うん、
でその事態の打開を求める声が高まっていったと。
なるほど。
うん、でその後あの歴史的な合意ってオスロ合意って聞いたことないですか？
ああ、名前は聞いたことありますが。
うん、あのアラブの人とそのイスラエルの人がこう握手してる、
はいはいはい、
写真が出てくるんだけど、
はい
はい、その1993年にアメリカとノルウェーの仲介でイスラエルとパレスチナ双方のトップによってこう交わされたやつで、もう仲良くしようと、喧嘩やめようと。
おお、ようやく。
うん、もういくら力で抑えても抵抗運動起きるし、
うん、
もうパレスチナ側とこう手を打たないとダメだという悟りにまで至って、うん、まあ、双方が共存する方向性で一応話がついたんですよ、このオスロ合意で。
うん、
でここでね、僕が調べた記事の中では、あの NHK の鴨志田さんっていうなんかジャーナリストが書いてる記事が、なんか当時その人エルサレムに行ってて現地のことを報道してる記事があるんで、ちょっとそれまたリンク貼っときますけど、
うん、
この時はもうめちゃくちゃ街も自由だったらしいんですよ、その1990年代
で、ね、うん、
もう今では信じられないくらい、もうエルサレムから自分で車運転してパレスチナ側に行くこともできたし、
うん、
ガザ地区にも国際空港が完成して国際線も飛んでたと。
おお、いいですね。
はい、その時は幸せで、おこのまま行くんじゃないかって思ってたんですけど、
うん、
2000年の9月にあの当時そのイスラエルの首相だったシャロンさんね、その、うん、めっちゃ天才的な軍事能力持ったシャロンさんがエルサレムのイスラム教の聖地に足を踏み入れてしまったんですよ。
なんで？
ね、この時あのエルサレムのその嘆きの壁っていうユダヤ教の聖地があるんですよ。
ああ、ありますね、でっけえ壁ね、うん、
そう。でその上側に岩のドームっていうイスラム教の聖地もあるんですよ。
ほうほうほう。
岩のドームって言ってムハンマドが最後こう天に召された時にドーンって空飛んでいった時のその足の里があるよね
へえ。
でその足の型に上にこう岩で覆うようにこうドームで守られてるね。そこがイスラム教の人たちにとっても聖地なんですけど、
うん、
その岩のドームがあると、
うん、
でまあ互いに隣接してるんですよね。
うんうんうん。
でそのシャロン氏は私は平和の使者だとか言いながら、このものすごい数の警察官に守られながらその嘆きの壁の上側にある階段登ってって岩のドームを一回りして帰ってきたんですよ。
はいはいはい。
でもうお祈り中だったイスラム教徒はもうそれを見て激怒なんですね。はあみたいな、もうそんなことでって俺らからしたら思うじゃん。
うん、
だけどあの当時のそういうイスラム教とそのユダヤ教の対立ってそこまで激しかったんですよね。もうお互いいがみ合って。
うーん、
で、 まあ、今度はそのイスラエルの警察がそれを力ずくで鎮圧して、このイスラムの暴徒化したねイスラム教で死傷者が出たんですよ。
うん。
でこれをきっかけでまた各地でむっちゃ激しい衝突が始まってしまったんですよね。もう恐ろろいで、なんかこううまくいくんじゃないかと、めちゃくちゃ喧嘩してきたけど、ね、そのシャロン氏が世のドームを一周したことがきっかけでまたなんかね振り出しに戻っちゃったんですよ。
はあ、余計なことしたな。
そうだから、この約7年ぐらい歳月かけて築き上げてきたこの和平への希望がね、このわずか数日で崩れたって言われてるんですよね。
はいはい。
シャロン氏が歩いただけでね、世のドームをまあでもこれがイスラム教の聖地にイスラエルの政治家がもう行かないって、行っちゃダメっていうのは暗黙の了解だったらしいんですよね。
へえ。
だからそれがパレスチナ人の人たちからすると侮辱的な行為だったらしい。
うんうんうん。
もう十分な冒涜だったと。
うん、十分な冒涜ね。
でこれをそう、もうこれを導火線に暴力の応酬が始まりまして、
うん、
そのイスラエルの街中でバスが吹き飛ばされるとか爆弾テロが起きるようになって、
うん、
でこれに対してイスラエルはそのパレスチナの過激派の拠点を空爆するっていうね。
ほう。
もう直前まで和平交渉がうまくいくんじゃないかという状況だったのにこんなことになってしまったと、
うんうん、
でそのイスラエルはイスラエル派で、そのシャロンさんね、その世のドーム回っちゃった人の、
うん、
その右派の人たちが増えていくんですよ。和平交渉を阻止しようと、
うん、
でもうこの時の状況がね、またリンク貼ってますけど、そのさっき言った NHK のジャーナリストの人がなんか現地の取材のことを書いてあって、もうえぐかったと、
うん、
もうイスラエルの人と一緒に回る時と、パレスチナ人とその現地を回る時があるんだけど、もうお互いがお互い絶対許せないって言いながら取材してたらしい、
うん、はいはい。
そのパレスチナ人がその空爆受けたところは同行したパレスチナ人のジャーナリストが、もうスタッフが涙流しながらイスラエルは悪魔だって言いながら、
うん、
逆にイスラエル人と一緒に現地に行くともう絶対許せないって言って、こう震えで怒りで、怒りで震えてたみたいなね、うん、ことが書いてあると、
うん、
で、まあ、この衝突が長期化していくんですよね。でイスラエルはどんどんその世論がこの右寄りになっていって、
うん、
でさっき言ったそのシャロンが首相にまでなると。
はい。
でこのシャロンさんがヨルダン川西岸の境界に組み込むようなもう壁を作るんですよね。グワーって
壁、
うん、テロリストがイスラエル側に入ってこないようにするために、
うん、
高いところで8メートルで全長700キロの壁を作ると。
おお、壁だねそれは。
うん。
へえ。
でもうそのオスロ合意の時は和平っていう選択肢があったんだけど、もう国内的にももう和平はダメだろうという動きが強まっていたんですよね。
あらあら。
でパレスチナ側はパレスチナ側で、そのオスロ合意の後にその暫定自治政府のトップとしてそのまとめてたアラファト議長っていう人が亡くなって、後を継いだその、うん、なんだっけ、アッパス議長みたいな人が、
はい、
いたんだけど、この人結構和平派だったんですよね。
うん。
だけどその国内で過激派の力が、もうイスラエルがすごく過激になるから、それに対抗してパレスチナも過激になっていくよ。
うん。
で過激派を抑えることができなくなって、そこでイスラムの組織のハマスっていうグループが2006年の議会選挙で負けてしまうんですよ。
うん。
ここでハマスが出てくるんですよ。
うんうん。
でこのハマスっていうのがそのイスラム教の教えを厳格に守ろうっていう人たちで、そのガザ地区を中心にパレスチナの解放を訴えてる人たちなんですね。
ほー、え、ハマスっていうのは政治家の人たちなんですか？
いや、グループですね。
ほう。
その過激派グループですね。
うーん、うん、
なんで、うん、そのアッパス議長、
うん、
アッパス議長がその和平派の指導者として期待されてたんですけど、その過激派を抑えるだけの力がなかった、
うん、
なかったんですよね、
うん、
でそこでハマスっていうグループが出てきたんですよ、
うんうん、
本当だったらそのトップがお前ら落ち着けと、
うん、
和平派だからね、 もうちょっと考えながら何とかするからお前ら落ち着けと、俺が何とかするから落ち着けということを言わなきゃいけなかったんだけど、もう過激派を抑えれなかったと。でそこで出てきたのがハマスっていうグループらしいですね。
でも選挙はしたんですか、ハマスとして。
まあ、してないしてないしてない。
え、ほう。でもさっき選挙で負けた。
あ、イスラム組織の、そうそう、2006年の議会選挙でそのハマスに負けてしまうんですよね、ハマスっていうグループに。でこのハマスについて過激派っていう人もてか過激派と思ってたんですけど、この記事によるとなんか軍事部門でそのイスラエルと戦いながら結構ね、あのボランティア活動とかやるらしいやってるらしい。
うんうんうん。
この教育支援で貧しい人の生活を支えたりね、してるんですよね。でそのハマスはその選挙に勝った後、その2007年からガザ地区を独自に支配するようになってると、で一方そのヨルダン川西岸はイスラエルと和平交渉を続けるという立場を取ってるファタハっていう統治が続いてるらしい。だからまあパレスチナ自体ももうなんか一体じゃなくなってるんですよね、あそこ。ガザ地区とヨルダン川西岸でちょっと方針違うみたいな。でもうその後はまあ今に至るまでもうことあるごとに衝突が起きてると、こうハマスがガザ地区にガザ地区からイスラエルに向けてロケットを撃って、イスラエルが報復で空爆撃つっていうことをずっと繰り返してるらしい。なんか俺この記事読んで思い出したのさ、コロナの時もさ、イスラエルってどこの国よりも一番最初にワクチン打ったじゃないですか。
ああそうでしたっけ。
もう一番最初に全員ワクチン打ちましたみたいな。それと同時にガザ地区に空爆打ちましたみたいなニュースがあったんや。だからイスラエルってどういう世界観と思ったもんね。なんか先端行ってるのに戦争してんのみたいな。
確かにね。
だからそのぐらいね、ずっと喧嘩してるんですよあの人たち。
なるほど。
まあイスラエルってそのパレスチナの人たちに比べても圧倒的に生活的にも豊かだし、もう GDP も全然違うし、圧倒的に強いんですよね。
なるほどね。
そのアメリカのバックもあるしね。その歴代政権の中でさ、そのイスラエル寄りの姿勢が突出してたのがトランプ政権ですよ。
ほうほうほう。
トランプのさ、あの娘さんと娘の旦那さん、ユダヤ教じゃないですか。
あー、へー、はいはい、
そうなんですよ、
ね、
そうそうそうそう。で一番極端だったのがアメリカの大使館エルサレムに移したんですよ、トランプの時に。
アメリカの大使館をエルサレムに移す。
そうそうそう。
そんなことできるんすか。
やったらダメって言われてたのにやっちゃったんですよトランプは。
ほう。
地中海沿岸のテルアビブっていう都市があって、そこにみんな置いてるんですけど、エルサレムはちょっともうセンシティブだから、
そうっすよ、
もう触ると怖いからやめとこうって言ってたのに、そのトランプが超イスラエル推しだから、まあだから繋がってるんでしょうね、政界とも。お金たくさん持ってるし、ユダヤ教からユダヤ人から嫌われてると大統領になれないし、でエルサレムに移したんですよ。もう国際的にやっちゃダメなことをやっちゃったと。それが結構問題になりましたよね。でバイデンに代わって選挙があった時もパレスチナ問題に取り組む、で中東和平をやっていくっていう期待があって受かってるんですよね、バイデンって。
ほうほうほう。
ただ現実問題、そのアメリカってバイデンよりも、アメリカってその中東の問題よりも当時中国の方が最優先事項だったんでね、対中国の方が。
ああ、はいはいはい。
貿易戦争とかやってたじゃないですか。で、ちょっと棚上げしてたんですけど、この今回の事件ですね、ハマスが侵攻して、イスラエルが報復侵攻して、今、地上を攻めていくみたいな、1日で北側から攻めるから、みんな南側に行けみたいなこと言ってるけど、そんなん絶対無理やんみたいな話をね、今やってんだけど、まあだからこの問題を放置しておくのは世界的に危険だと。 うん、だからさ、あのアメリカの同時多発テロあったじゃないですか。
うん、
あの首謀者だったビンラディンも、
はい、
あの主張の時にさ、パレスチナ問題が解決されない世の中を正さないといけないとか言って突っ込んでて、
はあ、はいはいはい、
だからね、なんかみんな根に持ってるんですよね、このパレスチナ問題って。
うんうんうん、
だから今回のこの事件もアメリカにとってはすごい大きい問題なんですよね。
そうですね。
というのも今さ、ロシアがウクライナに攻めてて、アメリカウクライナに軍を送ってるじゃないですか。
うん、
で今回の件でハマスがイスラエルに攻めて、イスラエルにもアメリカ軍を送ってるじゃないですか。
うん、
二面打ちになってるんですよね、アメリカって。
うん、はいはい、
超忙しい状況ですよね。
そうですね。
うん、でこのハマスのバックにイランがいるんじゃないかって言われてるんですよ。
イラン？
うん、イランってアメリカと対等してるから。
へえ、はいはいはい、
反米ですよイランって。
でなるほど、
イランってロシアと仲良しなんですよ。
イランはロシアと仲良し、はいはい、
そう。イランはあのアメリカに内緒にずっと核兵器作ってるからね、作ってるっていう疑いがあって小競り合いしてるんですけど、
うん、
ロシアとイランは仲良しなんですよ。
はい、
でロシアと中国も仲良しじゃないですか。
うんうんうん、
だからイラン、ロシア、中国ってこのなんか裏の影が見えてくるよね。
うん、
そうなってきた時になんでハマス今このタイミングでこんな大規模な侵攻したのかと。今までなんかロケット撃つだけだったのに、今回さなんかパラグライダーみたいに乗ってなんか数百人のイスラエル人誘拐してるんですよね。
うんうん、
でそれでイスラエルが激怒してもうハマスを殲滅しなきゃいけないって言ってんだけど、
うん、
で今まで空爆だったよね。
うん、
だけどそのハマスってずっと空爆されてるから、ガザメトロって言って地下にめっちゃすごいトンネルあるって言われてるんよ。
おお、
でそこに誘拐した人たち連れて行ってんじゃないかと、いうことでイスラエルが今度地上侵攻しますと。
うん、
アメリカをバックにね。
うん、
だから本当に陸で攻めていくっていう、トンネルの中入っていくと、
うん、
誘拐された人たちを助けるためにねっていうことまで起ころうとしてるっていうね。だから今アメリカすごい忙しい状況の中、もしかしたらこのタイミングを狙って中国が台湾行くかもしれへんっていうねことが結構噂されてるんですよ。このタイミング実は狙ってたんじゃないかと。ロシアと中国とイランがグルになって、ロシアウクライナ攻めます、中東問題でイランがハマスにイスラエル攻めさせます、アメリカ超忙しくなりました、手薄になりました、それを狙って中国台湾行っちゃいますみたいなね。
はいはいはい、
そうなってくるともうあれですよ、大変ですよ日本も。
そうですね。
うん、なんでなんかね、最近本当にニュースで戦争っていうワードめちゃくちゃ聞くなと思って、
うん、
こんなに世界って戦争してたっけみたいなね、感じなんですよ僕からしたら。まあしてたんでしょうけど、僕がまあ年齢いってそういう社会情勢をちゃんと知るようになったからそう感じてるだけかもしれないんですけど、
はい。
なんで実は今このニュースでやってるイスラエルとハマスの問題って、実は裏にイランとかロシアとか中国も絡んでて、このそもそも起きてるパレスチナ問題自体2000年ぐらい前から遡って考えると宗教的にも政治的にもむちゃくちゃ複雑なんで、
うん、
なかなかね僕も専門家じゃないんで正しく説明できたのかわからないんですけど、
うん、
なんかよくわからんけどこんな感じらしいですわ。
なるほど、
な
んとなく分かってきましたね。
なんとなく分かりましたね。大変ですよね、だから今本当に。
でもその今の問題だけ見たらイスラエルの方がやっぱ強いんじゃないですか。
いや圧倒的に強いと思いますよ。
そうっすよね。
うん、圧倒的に強いと思うけど、ハマスなんは最初からイスラエルに勝てる見込みもないし、勝とうって思ってないっていう説があるよね。
ほうほうほう、
ひたすらひたすら長引かせて、でアメリカのその体力を削ると、
うん、
でその削っ てる間にみたいな、中国とロシアの動きみたいなんがあったり、そのイランの動きがあったりとか、
うん、
あるらしいですね。
ほーん、
まあ、中国は中国でね、またこの話するとまたややこしくなるんですけど、中国はイランとサウジアラビアって仲悪いんですよ。
はあはあはあ、
同じイスラム教だけどシーア派とスンナ派って言って、イスラム教の中でも派閥があって、
あ、うん、
その仲悪いのをこう利用してアメリカはサウジアラビアに近づいてるんだけど、中国はイランとサウジアラビアをその石油で貿易でつなげて、
うん、
そこの対抗しようとしてる動きとかもあるしね。結構ねこれ全部把握すんのね、うん、時間かかるんですよね。まあってことでね、今日はもう本当にパレスチナ問題に絞って、
はい、
復習していきました、復習してみました、
うん、
ってことで、まあちょっとでもね今ニュースになってることの理解度が深まってくれれば嬉しいなと思います。
はい、
今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄すべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオではハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。